まあ、いろいろとスポーツと歯、口の関係を伺ってきましたけれども、なんといってもスポーツ選手というのは食事を大切にする方々、まあ、ほとんどもう 100% ですけれども、口の中が健康でなければその栄養もスムーズに取っていくことができない。これは間違いありませんよね。
はい、はい、そうですね。
スムーズな食事に至らない原因の中に噛み合わせという問題も出てきたりしますよね、はい、続いての大きなテーマということで噛み合わせ、咬合について伺っていきたいと思います。
はい、咬合という言い方は我々の専門用語ではありますけど、まあ、一般的には噛み合わせということになりますね。そのさっきの歯並びというのは割と見た目の平面的な歯の並びですけれども、はい、まあ、垂直的な噛み合わせ、垂直的な歯並びといったらいいんでしょうかね、うん、歯と歯の上の歯と下の歯がしっかり噛み合っているかどうかということなんですけれども、まあ、これは歯並びだけに限らず、まあ、生まれつきうまく歯が生えてこなかったりですね、あとは歯を失ったりして虫歯で歯がなくなったり、それから折れたりですね、で上下の歯が同じ数だけなくてうまく噛めないとですね、まあ、一つはやはり筋肉のバランスが変わってきますんで、うまく噛めない、それから左右の筋肉のバランスが狂う、そうすると場合によってはですね、首の方の筋肉までそういった影響が出たりで、肩が凝ったりとかですね、人によっては片頭痛という、そういった、まあ、ちょっとした頭痛のような状態ですね、でそれから顎の関節がちょっと痛んだりとか、そういった症状が出る方が出てきます。まあ、もちろん全員ではないんですけれども、まあ、そういった噛み合わせがおかしくなったことが原因で体の全体への不調につながるということが時々あります。
よく先生、癖というのがありまして、どうしてもこうステーキですとか硬いようなものなどはこっちの歯だけで噛むよとかある方もね見受けられますけど、それは実は今のお話ですとバランスが良くない。
そうですね、その可能性はありますね。まあ、いろんな原因があるんで一概にこうだとは言えないですが、やはりどちらかの歯が悪いと、まあ、調子の悪い方の歯では噛まない、調子の悪い方の顎をうまく動かせないというような状況が自然に発生しますんで、どうしてもどちらかの歯が悪ければ左右のバランスが狂うことにつながっていくかと思います。
さあ、ところでスポーツクレンジングという言葉、ラジオを聞いている皆さん、はい、耳にしたことがあるでしょうか。このスポーツクレンジングとはどういうことを指しているんでしょうか。
そうですね、まあ、これきちんとした用語ではないかもしれないんですが、まあ、スポーツというのはいわゆる運動、体操であったり、まあ、スポーツですね。でクレンジングというのは噛み締めという意味に当たるんですけれども、食事の時食べるのとはまた別に力を出す時に食いしばるというような、そういった動作が時々あるかと思います。皆さんも何かここはという時にギュッと食いしばって、まあ、歯を食いしばって頑張るとか、まあ、そんなことは言葉の中にもあるわけですけれども、こういった中でじゃあ噛み締めたら力が出るかと、まあ、そういった意味合いからスポーツにおけるクレンチングとはどういった意味合いがあるのかということを科学的に検証することがあるわけですけれども、過去にいろんな研究者の人たち、それからまあ歯科医師の、我々の仲間が、いろいろ研究を、してきたわけですけれども、噛み締めることによって力が出るというのは間違っていなくてですね、ちょっとこのラジオではなかなか説明が難しいんですけれども、性的な力の、性的な筋力といったら、まあ、等尺性、筋肉の長さが変わらない運動というのがですね、ありまして、これは例えば、まあ、壁を押すっていうことはあんまりスポーツではないですけども、どうでしょうね、ラグビーでスクラムを組んで動かないような状態ですね、硬直状態の、はい、それからお相撲さんがギュッと押し合うような状態、あとは綱引きなんかも想像すると分かりやすいかもしれないですね、綱を引き合って同じ姿勢で力を出すと、
はい、
まあ、こういう時にはギュッと食いしばると筋肉が一時的に、全身の筋肉が緊張するということで、通常の力よりも少し 10% なのか 15% なのか、その辺は人によって違うと思いますけれども、 5% なのかもしれないですけど、いくらかあの筋肉の活動量、それから最大筋力が上がるというような研究が結果としてあります。で、逆にあの走ったりですね、飛んだりとか、あとは体操をしてたりでしょうかね、そういったあの動いてる筋肉を動かしてる、腕も足も動いてるような競技では噛み締めると、逆にあの全身の筋肉が緊張してしまってうまく動かないと、そういったことがだんだん分かってきました。
すべてこの息を止めてギュッっていうのがいいわけではないわけですよ。本当ね。いや、そうですか。スポーツによって、またその動きによって噛み締めない方がいいもの、
はい、
というのがあるんですね。
そうですね、まあ、野球の選手どうでしょうね、ピッチャーの選手とかがあんまり食いしばってるっていうことは画面で見ててもないんじゃないかと思うんですけれども、まあ、興味深いのはテニスの選手なんかはよくあの歯を食いしばってる写真が出てるんですね。ああいう選手はどうなんでしょう、打つ瞬間にもしかしたらギュッと食いしばって、走ってる時は口を開けてると思うんですけれども、水泳の選手なんかも歯を食いしばってるってことはまずないというふうにあのよくあの話をするんですけれども、 まさか食いしばってはいませんよってなことを選手とはあの話しております。
じゃあその辺をよく知った上で動きの中で意識しなければいけないということですね、噛むということも。で、先生、あのスポーツクレンジング障害という言葉もありますが、これはその噛むことによって生じた何か障害を言うんですか？
はい、そうですね、食いしばりによるあの体に対する害というのはあの非常に大きくてですね、一つはあの筋肉痛の状態ですね。ギューッと噛んでるんで顎の筋肉を使いすぎて顎の周りの筋肉が痛くなったりですね、まあ、関節まで痛くなることはまれかと思います。まあ、筋肉痛な状態で顎が痛いんですというふうに言ってくる選手、またあの一般の方も少なくないです。それから歯自体ですね、噛み締めた時にそのぶつかり合う歯自体がですね、やはりあの通常の食事とはあの全く違う力のかかり方、違う方向から力がかかるんで、すり減り方が早いですね。ですから歯がすり減ってしまうと、これはあの何らかの形でもう一回歯の形を戻す必要が出てくる場合もあります。で、これが我々も年齢とともに少しずつすり減っていきますんで、それが生理的な現象としてのすり減り方であれば問題ないんですけれども、この噛み締めとかですね、歯ぎしりのある方はちょっとあの異常なすり減り方をする場合が多くて、まあ、それをなるべく進まないようにするために、または防ぐために、ここでもあのマウスピースのようなものを入れて夜寝てもらうことが少なくないです。
やはりガードしてあげるということですよね。
そうですね、我々の専門用語であのナイトガードと言ったりしますが、いわゆるマウスピースですね。それで特にあのパワー系の競技の選手ですね、ウェイトリフティングであったり柔道とかレスリングも一部そういう中に入るのかもしれないですけど、そういったあの力を出すためにやっぱり食いしばってるんだと思うんですね。そういう選手は口の中見てると歯がすり減ってる選手が他の競技に比べると多いなと。あの統計を取ったりですね、客観的な計測をしているわけではないんですけれども、今まで見てきたあの多くの選手の検診の結果からすると、まあ、私の一部主観的な部分ありますけれども、パワー系の競技の選手はやはり歯のすり減り方が多いというふうに、感じております。
まあ、ボロボロになってきているってことですよね、頑張ってる選手たちというのは。
そうですね、ですからそういった選手にも、まあ、練習の時にもあの、まあ、その歯をすり減らさないようにするためのマウスガードを入れたらどうだというようなことも時々話してまして、それを割と深刻に受け止めてくれてる選手はあの試合の時に入れないけど練習の時に入れてますと、まあ、そういった選手も時にいます。